ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の中村義俊さんです。中村先生、よろしくお願いします。
徳島大学の中村です。よろしくお願いします。
さて中村先生、徳島大学工学部ではどのような研究をなさってるんでしょうか？
はい、現在私は、徳島大学工学部の生物工学科に所属しております。
はい、
生物工学科の中で特にバイオマス、私の場合は特に植物性バイオマスで、木材や、稲わら、あとバガスっていうのはサトウキビの搾りカスですけれども、そういうものを有用物質に変換するバイオリファイナリーに関する研究を行っております。
はい、さてプロフィールを拝見いたしますと、はい、お生まれは神戸なんですが、はい、ふるさとと言えるところは金沢になるんでしょうか？
そうですね、神戸で生まれたと言いましても、父の仕事の関係で 2,3 ヶ月いただけでして、父の転勤に従って、金沢に行ったっていうことと、祖父母が金沢で、昔から暮らしてましたんで、そこで、ほとんどずっと暮らしてます。一時中学の時に2年間福井県の鯖江市でいたんですけれども、それ以外はずっと金沢で、暮らしてます。3年半前にこちらに移動してきたんですけれども、それまでは金沢福井と冬は雪の降るところであるんで、こっち来て冬も雪がなくて、天気がいいのは、ね、ちょっとびっくりして、気持ちよく過ごさせていただいております。
天候という意味では全く環境が違うところにいらっしゃったわけですもんね。
そうですね、だから徳島だと冬なんか少しでも雪が降るとお休みになるって聞いてちょっとびっくりしてるんですけれど、
ちょっとね、道路が凍っちゃったらみんな動けなくなっちゃうような状況で、金沢に住んでらしたら考えられないですよね。
そうですね、だからね、歩き方もね、金沢の方っていうのは滑らない歩き方マスターしてるんで、時々東京でも大阪でもちょっと雪降ると転ばれて怪我されるってあるんですけれども、雪が降ったなりの歩き方っていうのがあるんで、こちらの人はささっと歩くって感じなんですけどね、そういうのが歩き方一つとっても全然違うなっていう感じを受けております。
金沢で過ごしたお子さんの頃、先生はどんなお子さんだったんでしょうか？
僕が育った時は一応街中だったんですけれども、周りは広場とか空き家なんかが結構あったんで、広場では友達と野球をしたり、空き家本来入ったらいけないと思うんですけど、そこでかくれんぼをしたり、そこで遊んでたりっていうふうなことをしています。
子どもの頃の得意な科目っていうのはありますか？
算数は唯一得意だったわけですね。祖父が割と教育熱心で、昔で言うと鶴亀さんとか旅人さんとか、そういうのを自分で問題を作ってくれて、で遊びから帰ってきたらこれ解いてみろって、しょっちゅう言われた。
そんな先生ですから、中学時代に受賞された高峰賞、これどういう賞なんでしょうか？
高峰賞っていうのは金沢市が生んだ偉大な科学者である高峰常吉博士にちなんで、設けられた賞で、高峰先生は、タカジアスターゼっていう消化酵素を、発見された、先生で、中学校で、理科とか数学が、優秀な、生徒に贈られる賞で、だいたい年10名程度授与される賞です。
その10名の中に入ってる、やっぱり先生すごいですね。
いや、そういうすごいことないんですけど、たまたま理科と数学が、好きだったっていうことで、こういうような、賞をいただけたんだと思います。こういうのもありまして、将来はなんとなくですけれども理科の方に、それ以上に国語とかっていうのはさほど興味がなかった面もありまして、理系の方へ進学したっていう。
大学を決めるときにはどのように選択をしていったんですか？
私金沢に住んでましたんで、金沢大学でとにかく理系っていうことです。これもそんなに深く考えたは思えなくて、 工学部の中で化学工学科だけ理科の中で唯一物理も化学も必要とパンフレットに書いてあったんで、まあ、両方勉強できるなら幅広い知識も得られるんじゃないかと、まあ、その時はそう思いまして化学工学科の方を、に進学させていただきました。
金沢大学での学生生活はいかがでしたか？
徳島大学は学生車では来ていけないんですけれども、金沢大学の場合は車で来てもいいってことになったんで、
はい、
私ちょっと地元だったもんで、まあ、友達と乗せていろいろなところへドライブに行ったり、いろいろなキャンプとかに行ったり、車で結構遠いところまで行ったんですけれども、
はい、学生生活、大学生活で一番印象に残っているのはどんなことでしょうか？はい、
研究室に入ってやっぱりものすごく忙しかった覚えがあって、
はい、
理系ですんで特に微生物を扱ってたわけで、その時は菌の増殖を図るにも菌を寒天みたいなのに
植えるというか
植えまして、それ一個ずつカウントしたり、
はい、
培養時間がやっぱり 2,3 日になる場合は、まあ、徹夜実験とかでかなり眠たい覚えもしたんで、まあ、大学生活はそれが一番印象に残ってるのと、まあ、大変だったなっていう記憶があります。
本当ですね、はい、やっぱり菌とはいえ生き物を扱うわけですから、はい、そりゃくにはできないし、はい、時間もかかるし、はい、
それと時々、まあ、コンタミって言って、まあ、雑菌汚染で目的とする菌以外のものが入り込んで、まあ、実験が失敗するってことになりますと、せっかく1日に2日頑張ったのが無駄になることもあるんで、まあ、丁寧に雑菌が入らないように、まあ、そういうことを心がけるっていうのが、まあ、大変大切だなと思っておりました。
そうですか。そして現在の研究を始めるきっかけというのはどんなことだったんでしょうか？はい、
まず金沢大学では最初、まあ、微生物を使っていろいろな有用物質、まあ、酵素とかそういうものを作ってたんですけれども、金沢にはあまり工場ないんですけど、富山にはいろいろな工場ありまして、いろいろな、まあ、製紙会社からいろいろなパルプ会社から、まあ、排水が排出されて、まあ、それをきれいにしたいってことで、このオゾンと微生物を用いてパルプ排水をきれいにする、まあ、研究をしておりました。そこでパルプっていう排水の主原部のリグニンっていうもので、もともとこれパルプっていうのは木材を、
はい、
浄化しまして、クラフト浄化しまして、リグニンを除去しまして、
はい、
残りのセルロースをパルプにするって紙にするっていうんですけれども、うん、リグニンをこの場合は邪魔物、リグニンって邪魔物だったんで、
はい、
それをオゾンで低分子有機酸まで分解しまして、微生物で最終的に CO2 と H2O まで無害化するって研究を行ってたんです、
はい、
それで、まあ、そういうことをやってたんですけれども、パルプ会社でパルプ排水が出てこなくなった。
出てこなくなった、
はい、それは富山の会社では環境に悪いということで、パルプそのものをカナダから輸入して、それを紙に変えるっていうことで、まあ、その富山だけでは、まあ、パルプ排水は出てこないってことに なりましたんで、それで、まあ、パルプの排水の研究それ以上続けることが、まあ、現実問題できなくなったのと、もう一つパルプ作るにはやっぱり木材がのセルロス使ったわけで、まあ、リグニンが無駄にされてたわけね。ところがよく考えたら、もっと例えばパルプ排出の出ないパルプ化の方法があれば、環境負荷になる、まあ、リグニンもだることができませんし、環境にも優しいということで、まあ、そのことから木材等のバイオマスの総合的有効利用っていうことを、まあ、やり始めました。
現在はその木材だけでないということで、例えばどんなものを使っていらっしゃるんですか？
例えば稲わらとか、
はい、
それとか廃菌床っていうのがありますね。これは徳島で来て初めて知ったんですけど、徳島県は椎茸の菌床栽培が全国1位なんですね。
そうですね、
はい、椎茸を生やした後の菌床、これは廃菌床と呼ばれているもので、
もうじゃあいらなくなっちゃうんですか、菌床、
はい、で菌床っていうのは大体8割が木材の、まあ、で、あと1割が、ぬかで、1割は、まあ、トウモロコシコーンが混ざったもので、うん、80% ぐらいが、まあ、木材の、廃棄物ですんで、それを、利用しようっていうようなことも考えております。
それから化石燃料に代わる新しいエネルギーとして注目されているバイオエタノールなんですが、はいはい、今はさらに先の次世代技術としてセルロース系バイオマス原料を新しい製造技術で作るというのが注目されているそうですが、
現在、まあ、バイオエタノールでは例えばブラジルはあのサトウキビの糖から作ってますし、アメリカではあのトウモロコシ、これはあのデンプンです。これはあの全て人の食料として使えるものなんですね。
食べられるものをエネルギーにわざわざ変えるのって一時なんか問題視されたことがありますよね。
そういうのは人の食べれるものをからバイオエタノールを作るんじゃなくて、まあ、人の食べられない木材とか稲わらなどのセルロース系バイオマスからそういうようなエタノールできないかっていうのが、まあ、注目されているってことです。
これまでの技術にはどんな問題点があって、でそれをどんな方法で解決していくんでしょうか。
はい、まあ、一つはあのセルロースを、まずあのエタノールに変えるときには一旦セルロースをセルラーゼっていうセルロース分解酵素でグルコースに変えてやる必要なんです。
はい、
これはあのデンプンの、まあ、トウモロコシでもデンプンをエタノールに変えるときはこれはアミラーゼっていう酵素で、
はい、
一旦、グルコースに変える必要があるんです。
はい、
ところがこれアミラーゼとセルラーゼの活性を比べますとだいたいセルラーゼの方が50分の1の活性しかありませんので、あの現実問題、商業化っていうことを考えますと極めてコスト的に割高になるんで、なるべくこのセルラーゼを使わずに、
はい、
グルコースにできないかということで、それで私の研究室では、まあ、セルロースを超高温高圧の水蒸気爆砕で直接グルコースにするっていうようなことも考えております。
はい、あの研究成果すでに商品化されているそうですが、はい、共同研究で開発されましたエポキシ樹脂というのはどういうものなんですか。
はい、あのエポキシ樹脂っていうのはどういうところにまず使われているかって言いますと、はい、まあ、缶ビールとか缶コーヒーの内壁のコーティング剤とか、あるいはあのビール工場の培養タンク、まあ、かなり、まあ、10メートルぐらいあるんですが、あの内側のコーティング剤に使われている、まあ、プラスチック材料なんですけれども、はい、以前はあの環境ホルモン作用があるっていうことで代替原料がないかっていうことをいろいろ調べられたものですけれども、まあ、従来の研究でとそんなにも危なくないかなっていうことも分かっています。ところがこのエポキシ樹脂の原料であるビスフェノールで A っていうやつはあの石油由来であるアセトンとフェノールから作りますんで、まあ、それも化石燃料から作ってますんで、私の研究では木材中に含まれるリグニンをビスフェノール A の代わりに使って、まあ、バイオマス由来のエポキシ樹脂を作ったっていうことです。
もう石油原料のものはなるべく使わず、はい、というものができてるんですね。
できてるってこと
です、
はい、
次回は中村先生の研究テーマセルロース系バイオマスの有効利用についてさらに詳しくお聞きします。